公明党代表渡辺敦子議員、子ども医療費助成制度の高校生相当までの対象拡大を。問い、子ども医療費助成制度の高校生相当までの対象拡大について、昨年の9月議会で質問したときは、千葉県内では昨年8月23日時点で24の市町村が高校生相当までの助成を行っていること、さらにコロナ禍や物価高騰などの社会情勢の中にあって、早期に事業化すべきであると訴えた。それに対して事業化への課題としては、一番の課題は財源確保であることから、一部分から開始することも含め検討していくとの答弁だったが、令和5年度の予算案には計上されていない。今後想定される事業費と段階的な拡大についての検討は。答え、想定される事業費は、調剤を含めた通院分として、約6000万円、入院分として約500万円の合計約6500万円の増額となる見込みであり、子育て支援のさらなる充実を図るため、段階的な拡大を含め高校生相当までの対象者拡大の早期実現に向けて取り組んでいく。問い、令和6年度を待たずに、検討を進めていくのか。答え、実施にあたっては財源の確保を含めシステム改修や市民の方への周知期間も必要であるが、できる限り早い時期での実施を目指し検討を進めていく。写真、子ども医療費助成制度。扶桑クラブ代表大村富吉議員、基地対策について伺う。問い、前回の調査ではオスプレイは超低周波領域の 20Hz 付近で極端に突出する傾向があり、その音圧レベルは 100dB を超えていた。市民から家の戸や窓がガタついて困るとの話を聞くが、その因果関係についての見解を伺う。答え、低周波音の影響について、現在オスプレイのような移動発生源と比較できる環境基準や参照値は設けられていないが、環境省の固定発生源での参照値では、揺れやすい窓や戸では20Hz、80dB 程度によってガタつく場合があるとされているため、原因である可能性は否定できないと考えている。問い、どうすれば受ける影響を軽減できるか伺う。答え、発生源から距離を取ることで受ける影響は軽減できるものと思われる。問い、陸自オスプレイの配備先である佐賀空港の施設整備の状況について伺う。答え、公害防止協定が見直され、現在駐屯地予定地の用地取得に向けた所要の調整などが行われているものと承知している。問い、5年以内を目標とする暫定配備期間は市と防衛省が確認した期限に変更がないか伺う。答え、引き続き5年以内を目標とする暫定配備期間の遵守を求めていく。写真、飛行するオスプレイ。